どうもおはようございます。総年会の学びをしているときに、一人の兄弟が、キリスト教の信仰のことをお話し、書物からまとめてくださったんですけれども、聖霊がなかなか分かりにくいというそういうご感想がございました。それで私は本当にそうだと思いました。キリスト教の信仰の重要な項目であるにもかかわらず、私たちの学びが足りないのではないかと思いました。私も、日頃からそのようなことを勉強して皆さんともっと分かち合うべきではないかというふうに思ったわけでございます。それで今日はその聖霊ということに関して、共に学びたいと思っているものでございます。教会によっては聖霊聖霊というふうに強調されるところもある、そのような教会もあるかもしれませんし、いろんな方々がいらっしゃいますので、このことに関して皆さんがどのように考えていらっしゃるのか、大事なことですので、今日は少し共に学びたいと思うものでございます。聖書にまず聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができないという言葉がございます。このようにキリストを救い主と告白させてくださるのは聖霊の働きによるのです。要するに信仰に入ることができましたのは、それは聖霊のお働きがあったからであるということであります。次にもう一箇所聖書を見ますと、このコリント第一の12章の13節ですけれども、私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によって一つの体となるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからであると、そのように書かれています。キリストの体である教会に加えられたことと聖霊のバプテスマを受けたことは同じことなんですね。ですから自分は聖霊また受けていないとか、完全に受けていないんではなかろうかというようなことが皆さんがお考えになったりすれば、それは全くの誤解なんですね。全くの間違いであるということでございます。聖書的な根拠はありません。要約すればまとめれば、人に信仰が与えられ、バプテスマ、洗礼を授けられて教会に加えられること、クリスチャンとさせられること、これは聖霊の恩寵的な働き、恵みのお働きと言ってみてます。恩寵的なお働きにあるからでございます。そもそもクリスチャンになった時に聖霊が与えられていなければイエスは主なりと告白できません。それが聖書の御言葉であり、大事な聖書の根拠でございます。なぜ私がこういうことを今朝申し上げたかと言いますと、 長い牧師をしておりますとですね、長い間牧師をしたり、こういうキリスト教に携わることをしていますと、自分はクリスチャンであるが聖霊をいただいてないから不十分であるという、そういうある種の劣等感、見劣り感といいますか、そのような考えを持っていただきたくないからでございます。そのような考えがその教会の中にも外にも時として見られるんですね。最初のバプテスマは第一のバプテスマ、洗礼であって、聖霊はその第二の恵みとして後から与えられるものであるという、これも大変な聖書の誤解であります。聖書的な根拠は全くありません。人に信仰が与えられ、バプテスマ、洗礼を授けられて教会に加えられるということは、つまり一人のクリスチャンとさせられたということは、なったということは、これはそもそも聖霊の働きがなければそのようなことはできないんですね。それが聖書の言っていることでございます。そして聖霊の働きというのは一体どういうものかということを、今日はその第一歩しかお話しできないんですけれども、聖霊の働きを少し考えてみますと、聖書の言葉、例えば旧約聖書のそのイザヤ書にの42章ですけれども、また傷ついた足を折ることなく、ほの暗い刀身を消すこともなく、真実をもって道を示すという、そういう言葉がございます。それから黙示録の3章の20節には次の言葉がありますね。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろうと。これも有名な聖書の言葉ですね。教会に来ておられる方々ならこういう言葉はよくご存知でしょう。しかしこの言葉から私が教えられることは、イエスが私たちに望んでくださるときは、無理に戸をこじ開けたりなさらないということですね。信仰を無理に強制したり、イエス様はされないということではないでしょうか。聖霊の働きは、そのように無理やりに何かをなすということではありません。あるいは大声を上げてみんなの注目に、皆さんに注目されるように大声を上げてですね、もう太鼓を叩いて、拡声器か何かでその叫びまくるということでもないと思います。そしてその霊というもの、人の心を悪い方向へと導く霊もありますね。あるいは人を清く正しくしてくれる、そういう聖霊の働きもあります。じゃあそれをどうしたら見分けることができるかといいますと、聖書の言葉によるしかありません。聖書は、木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとせよ、木はその実で分かるからであると、そのように書かれています。要するに、 自分が正しい行いをできるか、あるいは両親にやましいところがないかとか、それは自分で判断できるんですけれども、そのようにちゃんと教えてくださる、そういうことが悪い方向じゃなくていい方向に導くことがあればですね、それは聖霊の働きですね。それで聖霊の実と、聖霊の結ぶ実ということがガラテヤ書に書かれているんですけれども、次のような言葉になっています。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳は自制であって、これらを否定する律法はないというふうに書かれています。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、乳は自制。五章の二十二節、ガラテヤ書、いい言葉だなと思いますね。こういう言葉、こういうことを私たちにさせてくださることができれば、それは聖霊の働きですね。逆にこの肉の働きというのは聖書の中にリストがございますね、目録が。例えばこれはガラテヤ書ですけど、肉の働きとして次のようなものがあります。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽およびその類であると。まあこれはパウロが言うことであって、このようなものは肉の働きであると。だから聖書の言葉のように木はその実で分かるというのですから、その実を見たらそれが分かるわけでございます。聖霊によるものか、そうでないものによるかということですね。ここに私は一冊の本を持ってまいりました。これは前にもちょっと紹介したことありますけれども、日本のキリスト教の古典とも言っていい本ですけれども、私はどのようにして、どうしてじゃなくてどのようにしてですよ、どのようにしてキリスト信徒となったのかという、一人のその異邦人がクリスチャンとなっていくその魂の記録ですね。そのようなことが包み隠さず書かれています。この本は大変有名な本でございまして、もうずっと長く読み継がれてきた本であるし、これからも読まれると思います。この本の中のですね、今日はそんな長いことはそのお話できませんけど、127ページのところですね、その日記が出てくるんですけれども、これは1881年、明治44年、1881年と言いますから、今から何年前になりますか、皆さん、ずいぶん古い時代のことですね。その時に、東京で第3回キリスト教信徒大会、親睦会というのがありました。それは東京の新鋭長老教会というところであったんですけれども、そこに内村鑑三がまだ青年ですけれども出席してたんです。そしてこの書物に書かれてるんですけれども、彼のこの書物によると、キリスト教が初めて我が国に伝えられてからこの時までに約20年経っていましたと。これは新教の教えが有名な宣教師さんたちによって伝えられてから20年ということですね。そして日本全国の信徒の数は我が国の総人口4000万人のうち5000人を数えていましたと。日本の人口は4000万人だったんです、その頃ね、1881年、明治14年。 4000万人ですから、まあ、現在の人口の半分以下じゃないでしょうか。そして信徒は5000人いたというんですね。しかしみんなの心が燃えてましたので、もうパーセン信徒のそういうパーセントは増えてましたので、あとどれだけかしたら3、4年間の当時の入信者の数は 25% から 30% の増加を示していたと。毎年そうして増えるもんですから、そう長くならないうちに もっと日本のクリスチャンの人口は増えるんじゃないかと、そういうふうな予想をする人がいたのですけれども、そうは なりませんでしたね。そして大変深いことを言ってるんですけれども、その一つの国がキリスト教となる、改宗するということは、それは一日でできることではないということですね。簡単にできることではないということ。私たちの目的は量でもありますが質でもありますと。赤ん坊の成長ぶりを人生で初めて見た人は、赤ん坊が1週間に1ポンドずつ重くなるので、それがこうそのままいったらもう象みたいになるんじゃないかということなんですけれども、そうではないですね。最初は成長が早いですけれども、だんだんと大人になるに従ってその成長は小さなものになってきます。そして例えば植物でもですね、まあ、松の木とかケヤキなんかは非常に成長があんまり早くないんじゃないでしょうかね。まあ、私のふるさとにも大きなケヤキの木が一本庭にありますけども、それはもうずっと僕の子供の頃からそこに立ってましたし、今行ってもそう大きさは変わりませんね。そして松の木なんか昔の建物は松の木がそれが一番家の中心になってあったんですけども、それは成長の早い木ではないんですね。ゆっくりと成長する木です。その反対に早く成長する木は成長が早いですけども、台風なんか来るとすぐもう倒れてしまうんですね。そのように人が信仰に入りクリスチャンとなるのも、そう簡単にですね、あることではできることではありません。まあ、そのようなことをこういう書物の中で彼は触れてるんですけれども、本当にその言葉の通りに現在の日本のクリスチャンの数も少ないですね。まあ、しかし私は少なくてもいいと思うんですね。全く問題はないと思います。それは中身のないクリスチャンがどんどん増えても、それ表面的にはクリスチャンの数は増えたように見えますけれども、そんなことではないと思います。そして、最後になりますけれども、クリスチャンの救いを成就してくださるのは聖霊です。例えばローマ人への手紙の8章には、御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる、なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからであると。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、 万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。聖霊は神の御心に従って聖なる人たちのために取りなされるからです。この新共同訳の前の聖書は新が取れてただの共同訳というそういう聖書があったんですけども、その共同訳の新約聖書は翻訳に参加された中村和夫先生から聞いたことですけれども、この共同訳の聖書は非常に正確に訳しているので、まあ、分からないことがあったらそこを見るといいですよということを先生は言っておられました。そしてその共同訳というのは、例えばルカのことをルカスとか、まあ、そのようなスがつく言葉を多くて、スス聖書といって、みんなから、まあ、一部の人はその、バカにしたこともあって採用されなくて、その次に新共同訳という聖書になったんですけど、その共同訳の聖書を 見てみますと、御霊というところは聖霊となっていますね。聖霊はというふうになっています。まあそれはそれとして、私の申し上げたいことは、要するに神様が私たちを信仰に導いてくださったからにはですね、最後まで責任を持ってちゃんと支えて守ってくださるということですね。それが万事を益となるようにしてくださるということですから、一番大事なことですね。そして、まあ、それはそれからもう一つ、これは私の、まあ、表現なので、聖霊ということに関する一つの霊的な例えになればいいんですけれども、例えば教会がそのリバイバルと称してですね、リバイバルといって多くの人を集めようとして、そして、非常にその精神が高揚してですね、そしてもうそこで信徒をたくさん作りたいということがこの明治の頃にもあったんです。しかし それに参加して内村鑑三はいろいろとその一つの精神医学的なそういう観察もしてるんですけど、今日はその触れませんけれども、それは聖霊の働きではないんじゃないかなと私は考えます。というのは、教勢を増やしたいとか、まあ、あるいはそのバプテスト連盟でよく言ってますけど、教勢を増やしたいとか、教会の人数を伸ばすとか言うんですけど、それは党派心である、あるいはそういう党派心という言葉、肉の働きに入ってますけども、決して、聖書の正しい読み方と言えないんじゃないかなと、まあそういうふうに今こういう年がいくとそういうようなことを感じるものでございます。そしてそのイエス様のが私たちを招いてくださるときはですね、決して無理をなさらずに、そのほのぐらい刀身がその消されないようにですね、どんな心の弱い人でも優しく導いてくださる、それから無理やりに私たちの心を開いて信徒になれとか、そういう強制なさらないんじゃないかなと、まあ、そういうふうに聖書を読むと教えられるのでございます。これはまあ聖霊に関するちょっとお話のごく入門的なことになったかもしれませんけど、 今度機会がございましたら、三位一体の中に聖霊が入ってますね。その三位一体と聖霊との関係ということをいつかお話したいと思います。ただ皆さんどうか、教会に来られる方々は聖霊の働きがどういうものであるか、またそれをよくよく お考えになってほしいんですね。信仰生活においてそれは非常に大事なことかと思います。まあ、それから昨日ですね、二日市教会で、まあ、私たちの母教会ですけど、地方連合の総年会というものがありました。それに私は、近くの教会だから出席しないのも申し訳ないと思って、出席しました。終わってから懇親会もあったんですけど、懇親会は途中でちょっと失礼させていただいたんですけども、その母教会の二日市教会では使徒信条とそれから主の祈りというものがちゃんと椅子の背袋の中に入っていました。その使徒信条の中にも我は聖霊を信ずという言葉が入ってますね。それから主の祈りも入ってたんですけども、主の祈りは私たちの筑紫野南教会の主の祈りとは文章が違いましたね。それで筑紫野南キリスト教会でいう主の祈りについて一言触れておきたいと思うんですけども、この筑紫野南キリスト教会の主の祈りはですね、これは聖公会とカトリック教会が会議を開いて、口語訳のカトリックや聖公会は昔はもうちょっと難しい文章だったんです。それを口語訳にして優しいものにしたものであります。そしてカトリック教会ではそれを正式に認可して主の祈りとしています。私たち筑紫野南キリスト教会は聖公会でもありませんし、カトリック教会でもありません。それなのにどうしてこの聖公会とローマカトリック教会の主の祈りをしておられるのかなということ、私は最初そういうことを感じました。しかし、その一つの経過があったんでしょう。 ですからそれは存じ上げませんので、今日はそのことには触れません。ただ主の祈りは普通西南で、学生さんたちと一緒に言うのは、天にいます我らの父を願うか、皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえと言います。そういう言葉で始まる主の祈りですね。これは日本キリスト教会、大体プロテスタントが使っている主の祈りでございます。それから最近では別にですね、日本キリスト教協議会の訳した主の祈り、口語訳があるんですね。ですからプロテスタント教会なら、あるいはそちらの方を採用した方がよかったのかもしれませんけど、ただそれはもう過去のことでもあり、その経過のことも私は存じ上げておりませんので、もう このことはこれ以上触れません。この主の祈りとか使徒信条は非常に大事なものですね。そういうこともぜひ教会に来られたからには、なぜ大事なのか、なぜそれを教会が大事にしてきたのかということをぜひ学んでいただきたいと思っているものでございます。それでは一言お祈りをさせていただきます。天の神様、今日は聖霊の働きということを聖書を通してその一端を学ぶことができ、感謝をいたします。どうか主が私たちを招いて信仰に入らせてくださいましたので、完全な救いに至りますまで最後まで導いてくださるように心からお願いいたします。また教会に出席しておられる方々一人一人の上に その日々の歩みの上に神様の大きな恵みがございますように。主のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。